はい、始まりました酒ノートです。パーソナリティのキュー太郎と
ユミです。よろしくお願いします。
よしさ、
いいか。はい、酒ノートとは日本酒好きの私たちが送る日本酒レポートの番組です。この番組は美味しく日本酒を飲みながら香りや味、温度の変化を楽しみ、記録を残しながら素人2人で勝手に語っていく番組です。
はい、
たまに帰るとびっくりすんじゃんよ。
でもちゃんとじゃないけど言ったで、まあいいや、
うん、はい。
アマチュアポッドキャストアワードっていうのがありまして、
ほう、
まあ知り合いの方が中心となってやってらっしゃる、
うん、
新しいアワード、まあポッドキャストアワードっていうのはもともとあんねんけど、
うん、
うん、それは割とプロの方とかすげえ方が、
ほうほうほう、
こうね、まあなんせ強いやつが強いっていうようなやつやねん。
うんうんうん、
で、アマチュアのこの僕らみたいなんとかその他もろもろっていうのがね、
うん、
全然そんなポッドキャストアワードなんかに入れねえじゃねえかっていうの
も、そうね。
まあそういうこの素人がやってるポッドキャストのアワードもやってみようじゃないかっていうので第1回がこう開催されてるわけなんですよ。
うんうん、
でまあ4月いっぱいで応募の方は締め切りになっててんけど、
うん、
なってて、でまあいろいろ部門があって、それぞれの部門でじゃあ1位を決めようか、1位っていうかまあすげえのを決めようかっていうのね、
うん
うん、でこの後は激推し賞っていうのはリスナー企画、リスナーの推しのあれでエントリーもあんのかな、
うん、
うん、まあそんなのもあったりして、ちょっと面白そうなやつあんねんけど、まあ僕もとりあえず応募しといてんけど、
うん、
次戦で、
うん、
うん、スマイル賞、学ぶる賞、本若賞、びっくり賞、なるほど賞、この5つが次戦のやつやねんけどね、
うん、学ぶる賞、
うん、割とねオカルト系のポッドキャストっていっぱいあって、その辺が入ってくるもんなんかなっていうような、
うん、
うん、まあとりあえずうちは割と教育系の番組なんで、なるほど賞に応募しといたんやけどね。うん、同じなるほど賞の中にね、僕はもう長年聞いてます。
うん、
彼らがね。
彼ら。
彼らがね。
どれやろ。
自選されてやがってね。あ、もう絶対無理やんってなったっていうね。それだけの話です。
彼らって？
え？主に日本の歴史のことを話すラジオ。
おもれき。いやもうあれはプロでしょうよ。
ね。本人たちがアマチュアと言い切ればアマチュアなんですよ。この応募要項の中では。
うん、あれはプロだ。何回やってるよあれ。ね、
もうついに10年超えられたようで。
プロだ。
ね。もうその時点で、あ、もういいわってなって。他、いや、同じ部門で応募してる方聞こうと思ってたのに、もうその時点でもう耳が拒否反応を起こして、聞けなくなったっていうね。
だって、おもれきなんて普通のポッドキャストアワードでも。
入ってへん、入ってへん。
入ってないのか。
入ってへん、あれ。
あ、入ってるのは？
古典ラジオ。
古典ラジオか、うん。古典ラジオはなかったのね。
うん。彼らはもうね、殿堂入りしてますから。
あ、そうね。うん、あ、そうか。殿堂入りしてるのは古典ラジオの方か。
はい、そうです。
おもれき入ってると思ってた。
殿堂、はい、入りっていう言うてんのは、僕が勝手に言うてるだけでね。
でも殿堂入りでいいでしょうよ。
もういいよ。
はい、いや、おもれきも殿堂入りでしょうよ。
いや、もう彼らはね、素人二人が勝手にやってる番組なんでね。アマチュアなんですよ。
なるほどね。
はい。
でもう、ああもういいやってなったんだ。
そうそうそう、僕の中ではもう無理だってなって、もう聞かなかった、うん、あれ、そのポッドキャストアワード、アマチュアポッドキャストアワードの、
うん、
どういったらいいね、参加というか参加表明した番組のつらつらっていうポッドキャストがあってね、
うんうん、
それを聞いてたんだよ。あ、この番組知ってる。あの番組も応募したんか。あ、なるほどねって思ってて、
うん、
自分らの番が来て、お、僕ら何番目に言われんやろなって思ってたら、僕らの前にも主に日本のこと、歴史のことを話すラジオとか言うてるから、もう、あーって。あーって。
あーやね。
うん、無理だって。無理だってなって、 もうやめたっていうところです。
そうね、
はい、ね、主に日本の歴史のことを話してるラジオに、主に日本酒の歴史のことを話してるラジオは勝てないからね。
うんうん、
ですよ、はい。
まあもうな、だってベテランさんだしね。
ねえ、まあそんなことです。まあちょっとアマチュアポッドキャストアワード、このうちの番放送を聞いてくださってる方もちょっと聞いてみてとか検索してみて。うん、
なるほど、ね。
で Spotify でアマチュアポッドキャストアワードのどういう具体にある要項とか、こんな番組参加してるよっていうのを話してはるポッドキャストがあるので、それでもそちらの方もぜひ。
面白いもんね。
うん、そうだね。
結構ずっと聞いてられるよね。
あ、そうな。
え、じゃない？
え、どの話？
おもれき。
あ、おもれきの話。おもれき関係ない。おもれきのこと言うてん、今。その、アマチュアポッドキャストアワードの話してる。はい。おもれきは、もう、好きにしてください。僕は好きなんで、もう、ね。数十日かけて500は全部聞いたけど、改めて。
改めて聞いた？
改めて聞き直した。
何回目？
ね、わかんない。ずっと聞いてる。はい。っていうところです。
はい。
はい。
まあまあ。また機会があれば。
何の話？
え、そのアマチュア。
アマチュアポッドキャストアワード。
そのうちほら、おもれきも殿堂入りするかもしれんから。
はい。はい、
そんなね、人気番組になれたらいいね。
まあいいよ。細々するよ。
うん。
はい。していこう。お酒飲もう。さっさと飲もう。焼け酒しよう。
焼け酒したらあかんよ。
はい。
楽しく飲みましょう。
はい。
はい。142回。
うん。
はい、よろしくお願いします。
本日はどこから持ってきたんだ、僕は。
長野です。
長野か。ほんまや、長野って書いてるわ。長野県から大沢酒造、名郷酒水、純米大吟醸 M22 でございます。
ほう。
うん。
名郷酒水は知れど意外と多分飲んでないんだよね。
そうだね。僕も名郷酒水は一回飲んだかなっていう記憶を探る程度の飲んでない酒。まあよく見るかな。僕らの、その、買ってる酒販店ではっていうような。
なのかな。
ところです。はい。じゃあ、開けてますけど、スペックいきまーす。アルコール数が 16%、精米部屋が 45%、使用米が山田錦と美山錦。日本酒度がプラス1、酸度が 1.6、使用酵母は長野酵母となっております。へい。
一瞬美山が書けなかったよ。
美しい山だ。
美しい山。
まあ大吟醸っすね、久しぶりに。
すんごい。
まだだよ。うん。大吟醸。
甘いね。
割とね、大吟醸の中でも、まあ、いや、安くはないか。普通に一升瓶3600円だったかな。
普通じゃない。あんまり覚えてない。
あんまり覚えてない。うん。ちょっと、実は先週、する予定やった酒やってんけどね。
うん。
けどちょっと、あれやってね。七田さんになってしもてんね。
うん。
七田さんね。
別にいいじゃん。
まあ、そういうところで。
先週、
七田さんやで、七田さん。
うん。
ああ、ちなみに先週は申し訳なかったです。七田の放送会で、まあ、ほんま僕は喋る予定やったんやけど、
うん、
急遽ちょっと、七田になったっていうところでね、ユミさんが喋ってくれはったっていうところで、うん、ちょっとね、マイクの設定がうまいことできてなかったみたいで、僕の声がマジ聞き取れへんぐらいにボソボソになってたっていう感じなところがあって、うん、まあ、それは申し訳なかったというところで、今回はもうしっかりと僕の声をお届けしようかなと思ってるよ。
うん。
です。
はい、はい。やってみましょう。
色からしてください。
軽く色ついてるかなぐらい。
うん。
日本酒色って感じ。
そんな、ゴリゴリについてへんやろと思う。
うん、透明だよ。うん、
はい。
綺麗な感じ。
まあ、火入れしたのかな、確か。これは。1尾ぐらいやったかな。
うん。
ちょっとそこまで覚えてないな。うん。M22 って書いてるわ。
うん。
裏に。名教師匠、ジュマイ大金銃、M22 って書いてるわ。
うん。
うん。22って言ったけど。
はい。22やで。
22。22。はは
い、やろ。かおり。
名教師
匠。かおり。
ジュマイ大金銃、M22。はい。買おんの？あのね、ラムネやね。
すっごいなんか香りがいいんだけど。
はあ。
リンゴ。
ゴリラ。
うん、ちゃうで。
ラムネやね。
ちゃんとラムネ繋がってるわ。すご。え、繋げた？
何の話？
リンゴ、ゴリラ、ラムネ。
言う前にラムネって言ってるのに。
うん。
ラムネやね。
リンゴじゃない？
ゴリラ。
だんだんだからさ、あの香りグラスとジャノメと全然違くて、
うん、ラムネやろ。
うん、ラムあのラムネなんだけど、ジャノメで香ったらリンゴ。
ゴリラ。ゴルラって言ってた。わかんない。
なんで？全然違うやん。
わかんない。
なんか
今日のチェイサーは本気でいいんです、
はい、香りグラスの方が香りあんまり感じんかも。
ほんま？普通に香りグラスの方が香るねんけど、
あのちょっとアルコール立つかも、香りグラスの方が。
ほんま？
うん、
ラムネやねんけど。
リンゴだよ。
乳酸リンゴでラムネってぐらいかな。
リンゴ乳酸？
乳酸リンゴでラムネって
甘い感じはするよ、すごい香りは。
まあ華やかフルーティーってい
う
イメージかな。はい、舌触ってくださーい。チェイチェイ。
よいしょ。
呼ばれます。ん？
さらりじゃない。
あ、違うの？なんか
結構ちょっと重みない？
うん、
スルリンと流れるではない。
あのうんうん、重み？
え、味かこれは。え、なちょっとでもなんか重いイメージがあるんだけどな。
うん、最初だけ
どっしりした感じ、
うん、
え、でも流れたらサラリン、
あのうん、あのどしっとくんねん、
味が、
口当たりが。
うん、味だねそれ。
口当たりだけ。
うん。
ん？ってなんのはないねん。口の中にないねん、余韻が。
あの水としての余韻はないかも。確か
に何一つないな。なんやろ、あ、僕今初めての体験してるかもしれない。だからってことは飲んだことないんやろな。
うん、かまあ名教師水の純大が初めてなんかもね。
わかんない。あのすごい今戸惑ってる。あと口がないねん。
味としてはあるよ。
うん、あと口がないねん。うん、
水としての。
うん、なんやろ。うん、
塊チュルリンみたいな感じ。
うん、塊チュルリン。うん、
じゃない。なんかあの
ね、飲み込んだら何もない。
あの、だから、ジュレとかみたいな
感じで、チュルリンって。うん、にょにょにょにょ。なんじゃない。なんじゃないと思う。うん。えっとね。
どうかこう？
ドスルリン？
またそれ絶対後で何これって言うやつ。
ドスルリン。うん。ドスルリンや、これは。うん、それ以外ない。
いや、伝わらへんから、もうちょっと。
ドスルリンが、あさってドスルリンや。あの、口に入れた瞬間は、かなり重たい、
うんうんうん、
印象はあんねん。飲み込んだら何もないねん。うん。 え、もうどうしよう。どの方がいいか。まだ分かりやすい表現で、ドスロリンは。ドスワーじゃないか。
うん。
ほんまにあの、なんやろ。んとな、たぶんな、その味わいのところもあって、口入れた瞬間は、割と強く何かを感じんねん。
うん。
けど、飲み込むところの段階まで行くと、もうな、あの、霞をつかむような感じやねんな。
うん。それこそ味とやろうけど、ちょっともったりした感じはあるんだよ、やっぱ飲み口は。
あるよ。うん、あるある。飲み口はな。
ドスっていうよりもったりって感じ。
うん。あの、うん。なんせな、すごいイメージとして強いのが、その、後の何もなさ。
うん、
うん、何もなさっていうのがどう言ったらいいのか分からへんねんけど、もうなんせ超短期決戦。
うん、
超超超短期決戦ぐらいのイメージ。あ、これめっちゃおもろいわ。
結構ゴクンってするときにはもうほんまにない感じ、
ね。ないよね。もう飲み込むまでの間に何もなくなるよね。
うん。
うん。その、舌触りとしてのところはね、味はまた別やねんけど。うん。うん、これは、すげえ、印象に残る酒やなって思うね。うん。なんだろう。なんだろう。なんだこいつ。ああ。まあまあいいや。酒飲もう。
考えること放棄したな。
なんだろう。なん。え？な。え？うん。どう、うん、うん。
まあいいや。
一瞬猫かなって思ってんけど。
何なんで？
頭さえ抜ければ全てスルリンといく、みたいな。うん。
まあ、とりあえず、多分悩んでもきっと答え出ないので。
うん。
で、多分きっとさ、味にも関わってくるとこ大きいと思うんだよね。
うん、味な。
うん。
じゃあ味いく？
いきましょう。
味はな、割ともったりした甘さっていうのと、旨味がすごく強い。
うん。
で、苦味と分味は、まあそんな感じることはないっていうのは、ほぼ感じな、苦味渋みっていう部分に関しては。
うん、
で、その苦味渋みが感じひんっていうのと、その後がない。後の方の、その、さっき言ってた、舌触りに関するとこやねんけどね。
うん。
だからその苦味渋みが何もないっていうのと、水のその、サラリ感っていうのが合わさって、ほぼ後ろに余韻がないんだろうな。っていう印象になってくるんだよね。
うん。
うん。ただ、旨味は抜群に強いかな。うん。
うん。私飲み込んだ後さ、
うん、
若干口の中苦いんだよね。それこそさっきの水の個体がなくなった後。
苦いかな。僕は苦さは分からへんな。
あの、濃くはないよ。ただ甘いだけでは終わってないなっていうような締め方しとる苦味が残る。でも一瞬で消える。なんていうの、喉の奥の方にへばりつく感じの苦味がある。
はい、僕は分からへん。あの、旨味の余韻は強く残ってるかな。
うん、それはある。
うん。ぐらいで、その苦さっていうのは分からへんね。まあ、なんせ甘うまっていう感じやな。全体の印象としては。 で、もったり感のある甘みっていうのが、うん、強くあるのかなと思うんやけど、うん。うん、どう言ったんやろ。綺麗なすっきりしたお酒ではないんやけど、
うん。
余韻は薄い。っていうイメージ。うん。で、むずいな。
私ちょっとアルコール感じるんだけどね。
アルコールはアルコールはな、それはお酒やからな。
うんやけど、なんかこの、
う
ん、アルコールとして味感じるっていう感じが。そこと同じタイミングぐらいでキュッと一瞬だけ苦味がある。
うーん、苦味は分かんねえな。
渋味じゃないと思う、苦味やと思う。
うーん、
ただそれがアルコールの苦味っぽいかなと思う。
うん、うん。ああ、なるほど、苦味ね。うん。
まあ、喉の奥の方にちょっと一瞬へばりついたかなってい
う。奥までいかんでも、味が消える瞬間にある。
そうそう、それそれそれ。
うん。で、空気と含んだら、ものすごいこう、メロン感っていうのが強くなるね。
うん。
メロンや。これはメロンや。芳醇なメロンの、味わいっていうのがあるっていうから、ところから、あ、まあ、吟醸家としては強く出てんのかな。うん、で、その、最初の甘みとかラムネ感、香りから来るラムネ感っていうのは、その吟醸家につながってるんやろうとは思うんやけど、
うん、まあ、最初リンゴやと思ったのはリンゴじゃなかったんかもね。
リンゴではなかったんやろうな。
メロンやったのかな。
うん、なんせむずいな、これを表現しようと思ったら。うん、どうだろう。まあゴクッと飲んでしもたら割と印象は浅いのかな。
あ、
うん、ただこんなお酒飲んだことないよねっていう、そのお酒自体に対する印象っていうのは深くなるかもしれへんね。
うん、
こんなお酒飲んだことないわ、でも味どうやったやろみたいな。
ああ。
うん。そういうイメージになってくるのかな。うん。あ、苦味、わかるね。ごくん、すぐごくんと飲んでしまうと、苦味が、喉のその、手前の方に。
うん、そうそうそう。
鼻に抜けるそのところに苦味が来るなっていうのは今、わかったね。
そう、それやと間違えてるやつ。
うん。まあ飲み方やな、これは。
あと結構このアルコールでピリピリってする感じがある。
それはわからん、ほんまに。
だからほな、私が感じる苦味っぽいのが、
うん、
アルコール感の苦味なんかなっていう気はする。
まあ、あれやな。割とつかみどころねえな、こいつ。うん。舌触りの時にも言うたけど、霞をつかむような感じ。
うん、
うん、
でも味的には飲んだ瞬間しっかりしてるし、
うん、
つかみどころがないからまずいじゃなくて、
そんな人おともいて
美味しいんだよ、うん、ありやん、たまにほらちょっとこれは物足りひんなみたいなお酒とか、
うん、
ではない。
何と合わせたらいいやろうな。旨味は強いな、お出汁かな。
うん、なんか物合わせたら間違えたら喧嘩しそうな感じがするな。
喧嘩とか負けるな。
ああ。
うん。ああ。あれとって。
何ですか？
アポロ。
チョコレート？
うん。美味しそう。
試してみるの？
うん。合わへんかったら合わへんって言うから大丈夫、うん、いいや。アポロ美味しい。うん、
あ、
うん、
冷たい方がちょっと苦味感じるね。
うん、そうそう、 アポロとは合わんな。
チョコレートやかにいちご味が合わへんってこと？
うん、チョコレートが合わへん。
あ、そう。
うん、食べる？
合わへん言うてんのちょっと嫌やな。うん、
合わへんな。すげえ苦味走ってるわ口の中で。
一緒に食べたのに、
うん、
口の中でチョコレートとお酒分離して、
うん、
分離してるチョコレートの方だけは甘いんやけど、お酒の方
にっかにかに、しかも何やろ、渋みまで感じ始めたっていうの。
なかなかに、
うん、
うん、
なかなかに失敗な。
うん、チョコじゃないね。
うん、
すげえ味した今。
はい、まああのチョコレートと合わへんっていうのが証明されたところで、お話入っていきましょうか。はい。どうしたん？味結構書いてある
あの渋みっていうか苦みが。
うん。
うん、いいよ。
いいの？まあ、オクラさんの話入る前に。
はい。
M22。
あ、それね、気になる。
ってなんやねんっていう話やな。
うん。
M っていうのは、まあ、M シリーズっていうことになってんねん。
あ、そうな。なんかほら、うん、ないっけ、何ラベルって言うんだっけ、これ上。
ん？
ここの、瓶の上の方にあるやつ。
なんていうやつ？型ラベル。
型ラベルも M なんだよ。
ああ、そうだね。M 字ハゲしてるね。
うん。
うん。まあ、この M っていうのは、数量限定の M シリーズっていうところにあってね。
うん。
M の後の数字は仕込み年度になるんだよ。
なるほどね。
だから1年熟成。
うん。
うん。
でも熟成感とかない。
うん。何一つね。
うん、
それは全然感想の中に出てこへんだから、それはそれでいいんだけどね。
うん。
M は、名教師水の M。倉本大沢誠の M。当時大沢実の3つの M から取ってあるっていうところでね。
ほう。
それぞれの熱い思いが込められてるよーっていうふうに。
なるほどね。
おっしゃられてるっていうところの M です。
うん。
M 字ハゲではありませんでした。
やろうな、普通。うん、
ねえ。まあ、そういうところで、M シリーズっていうところで、うん、まあ、来年になったら M23 が出るんやと思うよ。うん。まあ、そういうところで。
はい。
大沢酒造の話に入っていきましょう。
はい。
創業は元禄2年、1689年というところでね、古いわ。
だね。
うん。もともとの大沢家っていうのが、
うん。
これは漢文でいいのかな？一年。元年やね。
うん。
1670年に、信濃の国の、茂田井宿に移り住んでね。茂田井っていうのが今、まあ、実際にこのお酒を作ってらっしゃるところも長野県佐久市の茂田井という風な地名になるんでね。今の場所に住み移られて、元文2年1737年から明治4年1872年まで茂田井宿の名主、庄屋としてを務められたような、そういうお家になるんだよね。ね、うん。茂田井宿は正式な宿場町ではなかったというところでね。
そう、来たことないなって。
うん。大沢家の屋敷が、まあ身分の高い人などもてなすような代替施設になってたっていうようなところになるんだよね。うん、まあ、実際に政府、幕府から認められた宿場町ではないんやけど、
うん、
その街道沿いにある。で、うん、さらに栄えてるっていうところでね、まあ、準宿場町みたいな立ち位置やった。うん、で、まあ、そういう立ち位置っていうところから、どういったらいいのかな、実際のその宿場町としては、ないけど、宿場町としては機能してた、みたいな。
うん。
で、お偉いさんも寄るよっていうところでね、この大沢家っていうのが使われてたっていう風なイメージでいいのかなっていう風に思うんでね。
うん。
うん。 で、現存する蔵としても、長野県内トップクラスの古さっていうところもあってね、多くの郷土資料が、残ってるっていう風にされてるんだよね。
うん、
ある時ね、漆で封をされた小伊万里の壺に入った、創業元年に醸造されたと記されるお酒が蔵で見つかったらしいんだよ。
ほー。うん、
で、まあ、この壺を1969年に放送された NHK の番組内で、醸造生物学の博士と共に開封して、現存する最古の日本酒っていう風に認定されたらしいんだよね。
おー。
うん、まあ、ちゃんと年代を調べたりして、成分分析みたいなこともされてたみたいね。うん。うん、それで、まあ、実際に、日本最古やんけみたいな。うわ、ちゃんとそれは言われたらしいんだよね。うん。まあ、それがきっかけとなって、まあ、多くの郷土資料とともに、現在では、大沢酒造民族博物館っていうのを開設して、現在でも展示がされてるんだよね。まあ、実際、お酒自体はもうないらしいねんけど。
そ
り
ゃそうだろ
う
ね。
うん。それはまあ、成分分析とか使われたりとか、なんとかっていうので、なくなってしまったらしいんやけど、その壺って、っていうのは実際今でも展示されるよっていう風なところになります。ま
あ多分空気触れた時点で変わるしね、うん、それだけ封されてると。
そうだね。うん、どんな味あったかなってめっちゃ気になるよね。
せやな、
誰も飲んでへんちゃうかなと思って。僕は飲みたいな。
なかなかそこに当たるところはないと思うけど。
まあないわけなんでね。うん。で、現在の話になってくるんやけどね、
うん、
まあ兄弟でさっき蔵を、支えられてるっていう風な、お蔵になるんだよね。うん、兄の誠さん、さっきも言ったね、三つの M のうちの一人、
うん。
うん。の誠さんが蔵元。で、弟さんの稔さんが当時として、二人三脚で蔵を支えられてるっていう風なお蔵になります。
ほう。
その作りは、多くの機械を導入するものの、丁寧で繊細な酒作りっていう風なのをされてるんだよね。
うん。
このお蔵さんを調べる上でね、手作りだから丁寧という風な考えは完全に吹き飛ぶんだよね。
お
う。うん。僕大好きよ、ハイブリッド。
うん。例えば。前回もハイブリッド
やったからな。そう。うん。それもあってね。例えばね、千枚、米を洗うっていう風な作業を行う際にね、大沢酒造では、まあ、機械で行われてるんだよね。ストップウォッチ片手に秒単位で行われてるっていう風なことならしいんやけど、
うん、
機械を使われてる理由っていうのを聞かれるとね、手千枚をすると確かに丁寧に仕事はできるんやけど、
うん、
どうしてもムラができると。
まあそりゃそうだろ
うね。うん、もちろん大事な部分は手作業で行ってるんやけど、そういうムラとかっていうのをなくすために機械を導入してるっていう風におっしゃられてるんだよね。で、さらに日本酒造りの最重要部の一つ、麹室。
うん。
うん。ここで一番良い働きをしてるものっていうのがね、何やと思う？
デジタル温度計とか？
あ、もっともっと。もっと、現代的。もっと現代的よ。温度計とかそんなレベルじゃない。
エアコンとか。
もっと現代的。
何それ。
え、
携帯とか。
そんな携帯なんて何年前だろうね。
じゃあ何？ AI？
ああ、そこまで行くのね。あれだけど、ロボット掃除機。
ウバ
ではなかった。
アイロボット。
あ、では、まあ、アイロボットはルンバやからね。
あ、そうか。
ではなかった。実際にくらいに導入されてるのはね。やけど、ロボット掃除機。今までもね、その作業後、作業前っていうのはね、必ず掃除してたんやけど、それでも掃除しきれへんかった麹がね、床で菌糸を伸ばして綿になってるっていうのが結構あったらしいんだよね。
まあ、そうやろね。
うん。まあ目に見えへんもんやからね。それをまあ綺麗に掃除してくれるっていうのが掃除ロボットっていうところでね、今では蔵に欠かせない存在になってるっていうふうにおっしゃってるんだよね。うん。 蔵人の仕事の8割っていうのは掃除やっていう風に言われてるほど重要な部分を任せられてるお掃除ロボットは、まあ優秀なものらしいんですよ。
そうだね。
うん。で、まあ、あと、蔵の理念としては、まあ、和上領主っていうところを大事にされててね。
うん。
良い酒を作るには人々の和が大事やっていう風におっしゃられてるんだよね。うん、そしてまあ、丁寧な仕事をコツコツと積み重ねて、澄んだ綺麗なお酒ができるんじゃないかなっていう風におっしゃられてます。
はい。
はい。で、まあ、この、今回のお酒の銘の話になってくるんやけど、銘郷止水っていうところですね。銘郷止水って何か知ってる？
なんか聞いたことあるけどな。
うん。
何やったっけなって感じ。
明鏡っていうのはね、明るい鏡って書くんやけど、うん、まあ綺麗に磨かれた鏡、まあそれはそのままね、うん、止水っていうのは静止した水っていうところでね、うん、まあつまり一切曇りもなく映される御鏡から邪念のない落ち着いた静かな心境、心持ちっていう風な、ほうほう、そういう意味合いがあるんだよね、
うん。
まあそっから曇りなく澄んだ酒をっていうところで作られた名前になるんだよね。
うん。
まあ実際、曇りないよね。
そうね。
うん。で、まあ、ちなみに大沢酒造のラベルに書かれてる書体っていうのは数多くあるんやけど、というのもね、ラベルの文字も書かれてるっていうのがね、とある書道家の方で、その方がお酒のイメージからラベルを書かれてるっていうところで、お酒一本一本違う書体が用いられてるっていう風なところになるらしいんだよね。うん。っていうのが、まあ、大倉さんの話。まあ、ちょっと今回ふんわりしたっていう情報しか実はなかったんだよ。
ほう。
情報不足ですわ。
ありがとう。
まあ、ね。その辺は、もうしゃあないかなっていうところで。
そうね、ね、探して探して、でも、なかなかない時もあれば、
うん。
逆に多すぎて成立がん時もあるし。
まあね、多い方が僕は嬉しい。
そうね。
はい。まあ、そういうところで、勘していきましょう。いえ、どうですか、大倉さんのお話。
なんか、
うん。
ちょっと面白いなと。
うん。
その手使ってるさ、
うん、
機材でさ、めっちゃ便利言うのって言ってんのがさ、
うん、
一般家庭の家電なわけやん。
まあ、うん。
まあ、もちろんほら、お酒作るのに特化した機械とかも導入してはるんやろ
う
けど、
うん、
まさかそこで電子掃除機出てくるとは思わなかったよ。
掃除機？
うん。
うん。
まあ、そっちに振るんや
と。いろいろ、まあ、道具も揃えてはったりしてね。
うん。
割と、うん、機械の導入率っていうのは高いみたいよ。
うん。
うん。だけどその中で、ね、ロボット掃除機っていうのがね、なかなか面白いよねと思って今回ピックアップさせてもらったっていうところはあるんですけど、ね、うん。うん。よ
っ。進むね、今日。
美味しいよ。この、ダボダボ具合聞いたらわかると思うんだけど。
うん、なんか昔言われたような、そんなに飲むって。
ああそうだね。まあその辺は僕の差し替えやけど、
うん。
うん、結構ね、飲むときは飲むからな。
そうね、
うん。
前回の放送なんて Q が喋ってないから減るも減るも。
ああそうやな、あれしてやろ。
そう、四号瓶多かったなかったやん。
うん。
放送終わったら。
放送終わったら、一号ぐらいしか残ってへんだな。
ね。
で、次の日に寝酒に飲んで終わった。
うん、早かった。早かった、あれは。
まあ、そんなところやな。
すごいな。温度帯でほんまに味変わるね。
いや、これ缶楽しみだったんだよ、実は。こうなってくるとね。あっち。はい、噛んできたよ。
ほい、よいしょ。
ほい。お、しょ。じゃあ、香りからいきまーす。あ、うまっ、おう。え？
何？
これ、え？これ、ほんまに火入れ？ あの缶酒の香り、あーじゃあ生酒缶酒の香りです。
あーほんまや、鼻ツーンってするアルコールの感じ。
いやそうじゃなくて、生酒缶酒この香りするよ。どういう代なの。うん。え？どういう代なの。生酒缶酒の香りがする。ほんまに。
それを言ってくれると助かるのか。
うん。どう言うたらいいかわからん。まず、うん。いや。
なんかあれやね、表現は難しい。
飲むよ。飲むよ。
はいはい。
あ。ん？あ、ん？な。うん。乳酸甘酸っぱい、苦、渋、すげえ、短期間、さら。
結局この最後切れんのは一緒なのね。あ、辛い。甘いのはちょっと収まったやん。その代わり違うもんが全部出てきた感じする。
え、あ、乳酸甘酸っぱい辛。あ、苦渋。
私甘酸っぱさあんまりないかも。
ほんま。
うん、
あの、とりあえずあの、なぜ、あとはないっていうのは、そのまま残って。
いや、さらにじゃない？
うん、いや、残ってる。
うん。
は、とりあえず、あとはないと。
うん。
で、前に凝縮されたもんが、いろいろ変わったよね。感。
そうやな。
うん。っていうところ。とりあえず、あの、アポロは食べるよ。自由だ。
ね。
なぁよ。うん。
苦味、渋味でも出てきたね。
うん。苦渋っていうのはあるね。
うん。
うん。うん。とりあえずチョコレートには合わへんっていうのはもう確実に分かったかな。
そうやね。
うん。まあなんせ、前の方になんかややこしい味がいっぱいあるかなっていう。
ややこしい言うな。
うん。まあ、缶にせん方がいい酒、かな。
そうだな、缶合わずやね。
うん、缶は合わん。
まあ、もともと瓶にも。
うん、チビタック飲んで。
うん、
皆さんチビタック飲んでください。うん。これは缶しても、うん、どうしようもないです。はい。まあ、というところで。今回の大倉さんね。
うん。
あー、さっき話しへんだかな。まあ、伏流水として、浅間山から、お水取ってるんだよね。
ほうほう。
うん。浅間山、って聞くと。
もうあれしか出てこへんよ。
浅間山荘事件やね。
うん。
うん。その話しようか。
おお、まさかそっちに降るのね。
今までも何回か長野の話、いや、長野の奥野さんの話してるんやけど、うん、浅間山って聞いたら、やっぱり浅間山荘事件っていうのが出てくるのが、まあ僕らの年代以上の方々なんかなって思うんだけど。
そうね。
うん。
どうしてもそこに。
浅間山荘事件ってどういう事件か知ってる？
立てこもり、引きこも、立てこもりやったっけ？
引きこもったらいいな。って思ったよ。
立てこもりやな。
うん。
で、まあ、交渉しても全然出てこへんくて、
うん、
破壊っていう形で、
そうだね、
鉄球ドーン、
その通り、そこそれなんだよ、うん、うん、まあ浅間山荘事件っていうのはね、
うん、
まあ連合赤軍っていうまあテロ組織の残党が人質を取ってね、うん、浅間山の山荘に立てこもったっていうふうなもんだ、うん、まあもう言うた通り最後はクレーンの鉄球で山荘を破壊したっていうとこ、皮切りに機動隊が流れ込んで制圧っていう風なとこになるんだよね。
結構時間かかってん、確か解決までに。
5日から7日やったかな、なんかそんなぐらい。
だからそういう破壊っていう。
そうだね。やねんけど、そもそも膠着状態に陥って警察が手にを出しにくい状態になったっていうのはね、まあ、いくつかの条件が重なってたっていうふうに言われるんだよね。
まあ、人質がいるも一個やし
な。それが一つね。うん、で、二つ目っていうのが、警察上層部から殺さずに捕まえろっていうふうな指示が出てたっていうところね。
あ
まあ、連合赤軍、実際にその、聴取を取りたいと。
うん、そうい
うところがあって。で、三つ目っていうのが、断崖絶壁に建てられた浅間山荘っていうふうな立地条件っていうのがあったんだよね。
おー。
うん。その三つの中でも、立地条件っていうのが大きかったっていうふうに言われてるんだよ。
うん。
で、断崖絶壁っていうところで突入しにくいと。で、山荘っていうところで食料などが多くあるっていうところでね。うん、で、実際人質に取られたっていうのが、その浅間山荘のおかみさんやったっていうところがあって、うん。で、まあ、突入しにくいし、食料もあるしっていうところで、立てこもるには最適な場所やったっていう風にな
るんだよね。もともとだってさ、
うん、
不便なところで、
うん、
の登山客なのかな、
うんうん、
のサポートをするようなとこやからさ。
あ、そうだね、うん。
絶対そんな設備ってか備品は揃いに揃ってるやろし、
うん、いっぱいあるよ、うん。
そんなとこやからこそ貯蓄なんて絶対あるし、
うん、そうだね。まあそんな警察と連合赤軍の残党との膠着状態を打ち破ったのがあのクレーン鉄球。
うん。
でまあ行われた建物の破壊やったっていうところだね。
そうやね。
1970年2月19日、浅間山荘で立てこもりが勃発っていうところになるんだよ。
うん。
連日テレビでその膠着状態が報道される中、犯人への憤りを感じながら見守る男が一人。その男の名前は、城田博之。
警察の人？
違います。
じゃないのか。
うん。
記者さんとか。
違います。
違うか。
うん。父が経営する城田組に所属し、銃器の扱いにも長けていた。妻、住江の弟、五郎と共に多くの現場を渡り歩き、最高の相棒となってたっていうような方になるんだよね。
誰？
城田博之さん。
うん。今の説明だけじゃわからん。
まだまだ話は続くよ。事件発生から5日後、博之の元に一本の電話が。
うん。
長野県警のものですが、クレーン作成の要請がありました。それまで多くの建築現場に依頼を出し、建築業者に依頼を出したものの、
うん、
報復を恐れた建築業者からは軒並み断られた長野県警。
うん、
笑おうもすがる気持ちで、ひろゆきのもとに依頼を行ったっていうふうになってるんだよね。ひろゆきの父は正義感の強い人で、悪い奴に絶対屈するなっていうような人だったっていうところで、ひろゆきは二つ返事で要請を受けたっていうふうに言われてます、うん。当時のクレーンの運転は、運転手とクレーンの操縦席が分かれていたっていうところもあって、
うん、
仕事の相棒となる五郎に相談。この五郎っていうのは嫁さんの弟ね。
ほうほう。
うん。五郎もその場でひろゆきの要請を受けたっていうふうにところになるんだよ。つまりこのひろゆきさんっていうのが、
うん、
全く警察とは関係のない建築業者の、うん、重機の運転手。
あのクレーンをじゃあ運転してた人ってことだ。
そうだよ。
なるほど。やっと繋がったよ。その説明なしにいきなり、城田五郎さんって言われた。
そうだよね。
誰？
つまりその、クレーンの運転手はひろゆき。
うん。
クレーンを動かしたのは五郎。この二人によって、この浅間山荘事件っていうのは可決に導いたっていうところになるんだよね。
そうか、二人で乗らないと操縦できんかったんだよね。
そうなんだよ、その当時はね。
うん。
うん。 白田兄弟は連合赤軍の武装を考慮してね、
うん、
2日間で運転席に鉄板を溶接して覗き窓に防弾ガラスをはめ込んで防弾仕様のクレーンを仕上げたっていうのなんだよね、うん、でこれはクレーンを配置する場所はとっても狙われやすい場所だったっていうところからそうなってたんだよ。
もう多分大きいし、
うん、よく見えるところに置かへんかったら、ね、その浅間山荘を破壊できんかったっていうところがあるんだよね、うん、で狙う場所の近くには柱があってね、鉄球ぶち込む場所の近くに柱があって、うん、それを壊してしまったら建物全体が崩壊してしま、
崩壊してしま
う、うん、っていうところがあって、その誤差っていうのがわずか20センチしかなかった、
うん、
その状況で作戦は開始されたっていうところなんだよね、
うん、
クレーン車を駐車させたその時に覗き窓の防弾ガラスに銃弾が命中。
おお。
しかし、ひるむことなく、白田兄弟はクレーンで 1.7 トンの鉄球を予定の位置に命中させる。っていうね。しかし、共に作戦を行ってた機動隊の一人が、ひろゆきの目の前で、凶弾に伏せることになるんだよ。怒りに奮い立った白田兄弟はその後何度も鉄球を命中させて山荘を破壊していく。そうして機動隊が山荘を制圧してね、犯人5名を逮捕して人質も無事解放させたっていう風な、そういう浅間山荘事件になっていくんだよね。しかし白田兄弟の活躍はその後30年間は封印されたというところになるんだよ。
ほう。
っていうのは連合赤軍からの報復を恐れたっていう風な警察の配慮があったっていう。
あ、まあそうね。公開しちゃったら。
うん。そうなんだよ。
ほとぼり冷めるまでは狙われるから
ね。そうなんだよね。うん。まあそういうところもあって、この白田兄弟っていうのが、そういう風な表舞台に立つこともなく、
うん。
うん。実際に、現在も生きてらっしゃる。
おうおうおう、うん。
無人生が伝えられるっていう風な、そういう影の立役者。ところね、実際まあ、有名やんか。浅間山荘事件っていうのも有名やし、うん、鉄球で、その事件を解決に導いたっていうのはすごい有名やし、
うん、
っていうところもあるんやけど、実際その、鉄球をぶち込んだやつは、奴らは民間人であった。っていうところなんだね。うん。で、その民間人であるっていうのを知られんために、実際、その作戦を行うときには、警察も制服を着てたってところがあるんだよね。
ああ、うん、なるほど、ね。
だから、カモフラージュというか、目に、ああ、どう言ったらいいんだろう。まあ、見えへんようにしてたっていうところがある、うん、あるらしいんだけどね。うん。まあ、そういう、二人の民間人が、この歴史的事件っていうのを解決に導いた。うんっていうところがあるっていうのがすげえ面白いなと思って、
うん、
あーチップスとして入れておくと、はい、浅間山荘事件冬にその事件が起きたんやけどね、
うん、
それをまあ警察の方々っていうのを温めようと
してる。
何？
カップラーメン。
あ、そうだよ、カップラーメンじゃない、
カップヌードル。
それ
すごい普及した
そう。
きっかけになったんか。
バズったきっかけが、浅間山荘事件です。
それ知ってる？それを聞いたことある。
最初そっちの話しようかなと思ってんけど、うん、あ、それちょっと、うん。あ、みんな知ってるよねって思ってやめたっていう。
知ってた。
ですよ。
うん。
うん。まあそんな、浅間山荘事件っていうところね。
うん。
白田さんの話は知らなかった？
白田さん知らんかった。
うん。僕は知ってた。
あとそこまでさ、浅間山荘事件ってさ、
うん、
結局この何、社会の教材として知ってるみたいな、
あ、そうな、
授業として知ってるみたいな、そのそこまで詳しく過程をさ、
うん、
聞いたわけじゃなかったから。
あ、そう
やけど、ちょっと思ったのか、うん、そんだけさ、でしかも覗き窓っていうからには多分相当
小さいね。
そやろ、
うん、 5センチ×10センチぐらいで。
うん。やろう、
うん。
ちょっとさ、そこに命中させた犯人の腕よって思ってしまった。
やばいやね。
そう、この誤差20センチのところに鉄球を正確に当てたのも、
うん、
その腕もすごいと思うし、それはなんかどっかで、
うん、
的確に、この目止める場所に鉄球を打ち込んでったっていうのは、聞いたことあったんやけど、
うん、
その逆よ。
そうだよ。
どんだけ見えるとこって言ってもさ、うん、ある程度敵をブーンって触れるぐらいのさ、
うん、
距離はあるわけやん、
うん、
その長距離をさ打ち抜いたんやっていう。
そうだよ。だからそれ改造してへんかったら死んでたよ、
ほんまに、
うん、
すげえ、犯人にすげえって言ったらあかんねんけど、すげえって思う。
すげえな。うん、そういう、その、あの山荘事件っていうね、
うん。
連合赤軍っていうのは、実際、結構な、エリートの集まりやったんよね。あそこの団体も。
うん。
うん、まあ、もう今、残党いいはずやねんけどね。
くすぶってはるかもしれんけど。
で、実際、ありえん話じゃないんやから。
まあな。
あんまり言わん方がいいと思う。うん。まあ、そういうところもあって、結構、深く見てみたら面白い話だったっていう風な。
そうね。
うん。そういうとこもあったりするんだよね。
うん。
まあ実際、オウム真理教も今、まだ、ね、信者の方はやはるっていうところもあるから、うん。うん、
最近そういうのが、ちらちら出てくるようになったから。
はい。
ね。なんか物騒やなとは思うけど。
あ、オウムさんの話で言うたら、うちのばあちゃんが昔住んでた家の斜め向かいの方は、オウム真理教の信者だったっていうね。
そうなの。
はい。というところもあったりするんで。まあ、あんまり、うん、そういうのは言わん方がいいかなと思うんやけど、まあ、そういう、浅間山荘事件の、立役者っていうのがいらっしゃったよっていう話として、今回浅間山は近かったんで、前から実はしたかった話じゃない
の
これ。
あ、そうなん、どっかでしたろうみたいな、
うん。そうそうそう。思ってたところで、
うん、
お倉さんの話薄かったから、ぶち込んでみたっていう。
まあまあまあ、そんなのもちょっとね、うん、小耳に挟んでもらったら、
はい。
面白いとこでもあるよね。
はい。
はい。ということで、終わっていきましょうか。
ほいよ。
はい、今日も最後までお付き合いありがとうございました、
うん、
今日の放送いかがだったでしょうか、
はい、
私たちもたくさんのお酒情報を発信してきましたが、まだまだ出会ってないお酒、お蔵さんたくさんあります、
うん、
皆様からのこのお酒おいしいよとか、このお蔵さんの情報を聞いてみたいなどのリクエストメッセージお待ちしております、うん、もちろん今回の放送の感想、放送を聞いてみてお酒飲んでみたよみたいなメッセージも大歓迎しております、
はい、
メッセージはツイッターのダイレクトメッセージまたはメールアドレスへお願いします、
うん、
ツイッターは酒の音で検索してください、
はい、
放送情報はもちろんですが放送外の事情もつぶやいたりしていますので、ぜひ覗いていただきフォローお願いします、
はい、
メールアドレスは酒の音2020@gmail.com sakenote2020@gmail.com です。メッセージお待ちしております、
うん、
というところで今回の放送おしまいでございます。ありがとうございました。
そうそう、濃すぎするよ。